しゃべるよこい。
どうもこんにちは。今日も昼間に収録しています、しゃべるよこいです。大阪北部の地震が、先週に発生しまして、神戸でも結構揺れたんですけど、今更になって全く気づかないところに被害があったってことを喋りたいんですけど、ちょっとそれは一旦ちょっと置いとけまして、16ビットも全く被害がなかったかっていうとちょっとあったんですよね。すごい偶然なんですけど、先週にその地震が起こるそのまた1週間前にちょうど別に特に理由もないんですけど、ちょっと16ビットを点検しとくかって言って点検してたんですよね。で、ネジとか緩みないかとか、なんかそういう、チェックなんかをしてて、特に問題なくて、特に問題ないやと思ったその1週間後に、大阪北部の地震が起きまして、それで一応念のために、もう一回細部をチェックしようってことになりまして、チェックしたんですよね。で、そうしたらですね、その地震が起こる1週間前に、チェックした時には異常がなかったのに、ほんの一箇所だけネジが緩んでいまして、あ、やっぱり影響あるな、みたいなことを感じていたんですけど、一応心配なきように説明しておいたら、16ビットってあんな簡単な構造に見えて、実はその複雑にその互いが互いを支えるみたいな構造になっていますので、どっか一箇所があかんかったからといってすぐにガシャーンって潰れるような構造ではないのでご安心ください。16ビットがこの今の骨組みを作った時にはまだ僕16ビットにいなかったんですけど、その時にいた笹山さん曰くは、その部分は一番緩みやすい箇所だから別に気にする必要ないでみたいなことを言ってはったんで、特に心配はいらないところですけど、やっぱりその1週間前何もなかったのに地震起きてからチェックしたら1箇所緩んでたってのはちょっと僕はびっくりしましたね。で、それ以外に特に何か被害ないかってことでいろいろチェックしたんですけど、よし、特に問題なしって思っていたんですけど、つい 2,3 日前ですけど、意外な被害箇所が発見されました。今この喋る声を収録している、16ビットの2階の隠し部屋、僕の仕事部屋ですけど、その仕事部屋にですね、実は笹山さんと僕がライブで使っているギターの弦、エリクサーって言うんですけどね、そのエリクサーっていう弦はネット注文、サウンドハウスなんですけどね、サウンドハウスでネット注文を、ある時期が来たら大量にドーンって頼んで、それを保管してあるんですね。で、その弦の横に、僕がそのレコーディングで使う、ボーカルのエフェクター、マイクのエフェクターが置いてあるんですよね。それがですね、笹山さん、つい最近ライブたくさんしてあるんで、ちょっとライブ、何本かあるから、ちょっとその弦、何本か出してくれへんって言われた時に、その弦を大量にストックしている箱と、僕のボーカルエフェクターが入ってる箱がないんですよね。で、16ビットの2階の隠し部屋ってちょっと複雑な構造と言いますか、なんて説明したらいいんですかね。ちょっと若干忍者屋敷みたいな壁の構造になっていまして、壁をクイッて押すとその壁が簡単にパカッて開いてまたパターンで閉じるみたいな、そういう妙な構造になっていまして、地震のせいやと思うんですけど、地震のせいでその大量に保管した弦の箱と僕のエフェクターが入った箱がゴローンって落ちて、その忍者屋敷の壁の向こうにパターンって行ってて、あれ、弦と僕のエフェクターないって探したら、その壁の向こうにあったということで、めっちゃ探しましたね、これ。そんなわけで、さっきのネジはいいとして、唯一の16ビットの地震の被害が、その保管してた弦と僕のエフェクターが雲隠れする。そんな感じの被害がありました。なので皆さんもですね、安心せずに家どっか異常ないかってことをもう一度ちゃんとチェックした方がいいと思います。僕もですね、他にもちょっと被害ないかってことを、お客様の安全もありますんで、今もう一回ちゃんと調べている、最近の横行系でございます。で、それでですね、最近の横行系と言いましたらですね、珍しくライブを2本 やります。もう今年に入ってずっと月1で16ビットを出るっていうだけの日々が続きましたが、7月はですね、まず7月6日金曜日に16ビットのブッキングライブに出演します。そしてその2日後7月8日日曜日は、毎年恒例の細田文明生誕祭2018に出演します。7月6日はですね、笹山さんが活動10周年の締めくくりの出演って言ってはりましたけど、実は横行け16ビットに初出演の時は笹山さんと僕共演していまして、まあコードディファレンスですけどね、コードディファレンスと共演していまして、まあある意味偶然やなと思うんですけど、一緒に共演するメンバーが、まあ浜辺大君とそして五十嵐雄大さんってことで、まあまあほんまに普通のブッキングライブとはいえ、まあメモリアルな感じになるかなって思います。そして7月8日日曜日の細田文明生誕祭なんですけど、僕はオープニングアクトします。細田文明生誕祭のオープニングアクトといえば新崎さんっていうのが、まあ毎年の恒例なんですけど、まあその新崎さん毎年毎年オープニングアクトでの出演ながら、もうオープニングアクトにするにはもったいないっていうぐらいのね、ステージングですかね。まあもちろん歌も歌はるんですけど、素晴らしいステージングがあるんで、今年はもうたっぷりメインアクトとして出演してもらいたいなっていう意向が、まあ、あったのと、まあ何より、横井圭かっこオープニングアクトっていう字面、ちょっと面白いなと思いまして、いつもは、例年は、新崎かっこオープニングアクトっていう表記なんですけど、まあそれもいいかなっていうことで、ぜひまあ細田文明さんもそうですし、新崎さんも僕もそして久保田敦史くん、川岸正史くんコントですね、川岸正史くんのコント、久保田敦史くんのソロギターも、楽しみに来ていただければなと思います。そんなわけで7月6日金曜日のブッキングライブと7月8日日曜日の細田文明生誕祭、ぜひお越しよろしくお願いします。あとまあもう一個一応近況報告としましては、セカンドアルバム、前回も喋れましたが、収録する11曲が全部録音し終えました。で今はですね、その11曲全部作り終えて、まあ全部をその収録する順番に並べて聞いてみて、それでまあちょっとここはもうちょっとこういう風に直した方がいいかなっていう場所というか、まあそういう曲がまあ3、4曲ほど出てきまして、それで今はまあ修正作業に入っています。そしてですね、まあ今日なんですけど、その修正作業をしてる曲の1曲が無事に修正し終えまして、まあ修正はそんな時間かからないんで、だからまあ残りまあ2、3曲になりますかね。残り2、3曲も早く修正して、あとはまあマスタリング作業。まあこれもまあ大変なんですけど、そのマスタリング作業をするのはまあ僕じゃないんで、まあそのマスタリング作業をしてくださる、まあこれも笹山さんにお願いしようと思ってるんですけど、もうプロのエンジニア、笹山さんに早く収録音源を渡せればなと思っている今日この頃です。まあ最近横井圭を知ってくださった方もちょっと多いんで、またまあその横井圭の音楽の説明をしようと思うんですけど、僕はその普段ライブではギター一本の弾き語りで活動していまして、まあ弾き語りというジャンルの音楽が僕すごい好きなんで、だからすごい弾き語りというものにもこだわりを持ってるんですけど、その一方で自宅録音ですね、宅録というその音源制作方法といいますか、まあレコーディング方法もすごいこだわりを持ってというか、まあすごい好きでやっています。まあもう現代の音楽においてはパソコン一台でとか、まあタブレット1個でもうレコーディングができるというシステムがもう構築されてるんで、だからもう宅録、自宅録音という言葉はもうほとんど死語というか、まあ昔の言葉になりつつあるんですけど、まあ一応その宅録というのはスタジオでレコーディングせずに個人単位で所有できる録音機材なんかを集めて自分の家で録音して、まあ音源なんかを作るという 手法でありまして、まあ、厳密に言うとよく言うけ自分の家のアパートで大音量出せないんで、ボーカル歌とアコースティギターに関しては、その家で使ってる機材を16ビットに持ち込んで、16ビットで歌とアコースティギターを録音してるんですが、16ビットのレコーディングシステムは一切使わずに、全部その家で使うシステムで録音しています。この卓録がなぜいいのかっていうと、現代においてはその、まあ、パソコンとかそのスタジオなんかのレコーディング機器において本当に細かく綿密に音が作れるんですよね。それですごい精密な作品を作れるような状態になってるんですが、そのあえてですね、その質を落としてるという意味では、まあそういう意味でもあるんですけど、意味ではないんですけど、人間の生きたサウンドを生きたまま聞けるっていうのがすごい自宅録音、宅録の醍醐味でして、そのコンピューターでその作り込んでない音だからこそいいもんがあるよねっていう、まあそういうのを聞いてもらいたいというか、まあ僕自身がやっぱりその10代からまあ20代前半にかけて、そういう自宅録音でまあCD ないしは音源なんかを作ってるミュージシャンの作品に触れて、ものすごいまあ感銘を受けたというまあ過去がありまして、それでよし、僕もスタジオじゃなくて自分で所有できる範囲の機材で音源を作ってみたいなっていうことに、まあ、目覚めたというか、まあまあそんな感じですね。目覚めまして、僕はスタジオじゃなくて自分でCD というか、まあその音源を作るというスタイルをやっているんですけど、逆にその自宅録音ゆえにドラムとかパーカッションとかストリングス、まあバイオリンとかチェロとか、まあそのオーケストラですね。そういうのは逆にスタジオ以外では作ることは困難なんで、そういう、まあ特に横受けにおいては、まあドラムとパーカッションだけですね。ドラムとパーカッションなんかは逆にその僕は iPad のアプリを使って、その iPad のアプリにその譜面なんかをプログラミングして、ドラムを叩いてもらうっていうのをやってまして、その iPad に叩いてもらったドラムに合わせて、CD をまあ作って楽器を重ね合わせてやっていまして、まあそのストリングス系といいますか、そのオーケストラに関しては僕シンセサイザー一応弾けますんで、シンセサイザーで弾いていまして、シンセサイザーの自動演奏機能は使ってないです。シンセサイザーの音に関しては全部自分が鍵盤を叩いて弾いていまして、あとまあまあベースとアコースティギターを自分で弾いてるんですけど、まあそういったそのコンピューターのサウンドと生で弾く楽器のその融合といいますか、まあそういうのも僕個人的にすごい気持ちいいなと思ってやっていまして、まあそういうところ辺なんかも聞いてほしいななんてことを思ってるんですけど、まあすごいなんていうか、その個人で作ってます感というか、手作り感というか、なんかそういう匂いをものすごい感じる音源を作っていますんで、その、まあ、ロックバンドの音源やったら、まあ、あんまりそうでもないですけど、その、ポップスなんかの、特にまあ、ダンスミュージックとかもそうですけど、あまりにも作り込まれすぎてるよなっていう、音楽が多い、この時代において、その、人間がちゃんと手で作ってますよ、みたいな響きのする、音楽といいますか、そういうのを聞いてみたいなって方は、ぜひ横井系の宅録で作る音源を聞いてほしいなと思いますんで、まあまあもうすぐセカンドアルバム、まあ今年中にはもちろん、今年中といってももう、まあそうですね、秋頃にはもう発売したいなと思いますんで、ぜひご期待よろしくお願いします。今日はそんなもんですかね。ちなみにまあその今オタカメフェスのコンピレーションで発売してます変化球勝負なんかもアルバムバージョンに今変更してますんで、そっちの方も楽しみにしてほしいなと思いますが、今日もお別れの曲はそのオタカメフェスに提出したバージョンの変化球勝負をかけて終わりにしようかと思います。今週のしゃべる声でした。ちょっと今日は更新日が少し遅れてますけど、多分来週も更新すると思いますんで、ぜひお聞きよろしくお願いします。また来週。更新の変化球
勝負だ。綺麗事ばかり掲げる社会の勝者になってみせるぜ。せこいやつほどに声を荒げて直球勝負をねだるが、無くそうな顔してタイミング測る、ちっぽけな懐めがけて投げ込むのさ。腕だけ振ってチェンジアップ、力をそらしチェンジアップ、お前の気合いなんて知ったこっちゃね。小手先だけでスローカーブ、目線をそらすスローカーブ、お前の美談にされてたまるか。夢を諦めた焼きだ、嘘を覚えた白状ものほど直球勝負を叫ぶが、真面目な目をして癖を探ってる、ちっぽけな生き様に投げ込んでやるのさ。
しゃべるよ、こい。